会式ポッドキャストの時間です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。このポッドキャストでは、ニュージーランドが大好きな方や、ニュージーランドにご縁がある方など、毎回素敵なゲストをお呼びして、これまでのご活躍や歴史を紐解きながら、その方の魅力や人となりをご紹介していきます。最後までお付き合いください。始まりましたニュージー大好きポッドキャストナビゲーターのリコです。今回はニュージー大好きポッドキャストのリスナーさんで、このポッドキャストで一緒にお話がしたいとご応募してくださったアキさんと共にお送りします。アキさん、今日は私も楽しみにしていました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今回はですね、オークランドのニューマーケットにあるディアディアコーヒーロースティングバーさんにお邪魔しています。目の前にいらっしゃいますけれども、はい、今回のゲストをご紹介させていただきます。世界中から厳選されたニュージーランドでは希少なコーヒー豆を取り扱うディアディアコーヒーロースティングバーのオーナー、鹿野雄吉さんです。よろしくお願いします。
よろしくです。よろしくです。よろしくお願いします。
あ、すごいいい匂い、もうね、店内
すごいいい匂い、
ね、コーヒーの匂いが漂ってますけれども、はい、コーヒーを入れていただいたんですよね。
もうすっかりいただいてます。
ありがとうございます。お粗末様でございます。
今日はコーヒーを飲みながら、このお店のことや美味しいコーヒーなどについていろいろとお話をお聞きしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。では、最初にディアディアコーヒーロースティングバーについて、
はい、
お店のことについてお話をお伺いしようと思います。
はい、
まずこのビジネスをスタートされたのはいつですか？
コーヒー屋さん、まあ、ディアディアコーヒーロースティングバーというのを始めたのは、2年半ぐらい前ですね。2018年の12月にオネハンガの、まあ、路地の裏に1店舗目の店を開けました。
お店の名前なんですけれど、
はい、
ディアディア、D-E-E-R って、鹿さんの意味、ね。
まあ、一応、まあ、鹿のと申しますので、まあ、だから鹿をこう、アイコニックになんかできたら面白いなっていうんで、まあ、なんか、まあ、なんていうか、ディアディア、まあ、面白くもおかしくもない、感じになっちゃったんですけど。
ご自分の発想。
はい、そうです。
だと思いました。
はい、なんで、よくまあ、ディアディアってシカシカってなっちゃってるんですけど、実はまあ、ディアっていう、まあ、親愛なるシカということで、うん、まあ、シカノのシカから、お恥ずかしい話ですが、取らせていただきました。
うん、もう当然そういうことになりますよね。はい。でね、やっぱり気になるのは、この、ロゴマーク、
はい、
ね、豆という感じがドンと主張している、とても印象的なロゴなんですけれども、
はい、
これはもうどこから？
まあ、お恥ずかしい話なんですけども、僕の実の父親が日本で、まあ、同じコンセプトで福豆っていうコーヒー屋をやってまして、
うん、
最初福豆っていうのでやりたかったんですけど、ちょっとなかなかこう、F ワードちょっと引っかかっちゃうんじゃないかなみたいな、ネガティブなのが先行すると嫌だなっていうんで、まあどうにか豆残したいなっていうのがあって、まあ豆を売ってるコンセプトなので、まあその豆だけをこうもじってロゴに使ったっていう感じなんですけど、まあ日本人の人だと、あ、豆って確かに書いてあるねみたいな感じなんですけど、こっちの人は全然一体何なんだろうっていうニュアンスで捉えてるんじゃないかなと思ってます。
でもね、日本人が見るとこっちのおしゃれ
いや、見えますね。
素敵な名前。はい、ってことは、で、ここに今、お店にいるんですけれども、たくさんの豆が、コーヒー豆が、並んで、陳列されているんですけれども、これ何種類ぐらいあるんですか？はい、
40前後、世界中の各国から取り揃えた豆を、40種類、まあ、ブレンド等々もあるので、あと出入りがあるので、まあ、常時40種類ぐらいは、ご用意させていただいてます。
うん、で、まあ、この豆の、まあ、手前側にですね、まあ、いろんなコーヒーを作る、
はい。
はい、機械がたくさん置いてあるんですけれども、はい、これ
ゆきちさんってバリスタっていうことなの、まあ、コーヒー入れられるんです
か、ね、いや、コーヒーは飲む人で入れる人ではあんまないんですけど、
あ、そうなんですか、
あんまりそんなこと言っちゃうと今までお金取ったのがちょっとまずいかなみたいになっちゃうんで、コーヒーは作らせていただいてるんですけれども、はい、あの胸を張って私はバリスタですというのはあの控えるようにしてます。
ということは、ゆきちさんは何ですか、ビジネスマンという、
いや、あの、そんな偉そうなものではないんですけど、はい、あの、強いて言うならば、あの、日本のコーヒー器具メーカーの、あのカリタというブランドがあるんですけれども、はい、まあ、それが、まあ、私の、まあ、遠いというか近い親戚だったものですから、まあ、それをインポートするっていうので、あの、まあ、インポーターというのが一番、しっくりくるかなと。
あの、その親戚の方が、その、はい、カリタの創業者という
か。そうです。
すごくないですか、
はい、すごい。まあ別に僕はたまたま何もすごくはなくて、まあニュージーランドにたまたまこう移住するということになったというのも、まあこれをやるために移住したというのもあるんですけれども、基本的には、まあ創業した方は大変苦労されたと思うんですよ。された方というのはまあ僕の大おじいになるんですけど、はい。
そうなんですね。ってことは、今このお店自体は、カリタさんの代理店という形なんですね。
まあ、そうですね。代理店というほど、まあ、手広くやれてないというのは現実あるんですけれども、まあ、インポートを、あの、私の方でして、あの、ニュージーランド国内にそれぞれ販売していっているという状況ではあります。はい。まあ、カリタの話をしますと。
してください。カリタの話もっと聞きたいです。
はい、はい。
あちこちにありますよね。結構見るんですよ、最近。カリタの
ユーソ
リスク用のを、
はい、
あの、カフェの店先に飾ってあってるだけで、使ってるのかなみたいな感じはあるっていう。はい、でも、ドリップ入れるようになり始めたんだと、
はい、
入れられる人がいるんだとは、店に行くと思うんだけれども、
はい、
実際飲んでる人はあまり見てないし、っていうのもちょっと
まあ、実際うちで、あの、お店に来て、あそこはフィルターのコーヒーが飲めるよっていう噂を聞きつけて来てくださる方は実際に多くて、
うん、
まあ、潜在的にあるそのマーケットっていうのは、実感しているんですけれども、事実、ニュージーランドの場合は、このカフェ文化に、まあ、このコーヒー一杯作るのに、かかる時間的な理由ではなかろうかと思ってます。
まず、最初にディアディアコーヒーロストイグバーとして、オープンしたのが、オネハンガ第1号店ということで、
はい、
オープンしたんです
けど、はい、
これ、こう、まあ、オネハンガにしたきっかけって。
すごい、全然かっこよくないことを言いますけど、あの、安かったんで。ビジネスは、僕のその勝手な理論っていうか、まあまあ、もう、至極一般的な話で、まあ、潰れたら終わっちゃうんで、
うん、
僕は、あの、それを一家に一つ、カリタのドリッパーっていう、まあ、なんていうか、目標というか、会社としての目標、ゴール、うん、設定をしたときに、
うん、
これは長い戦いになるって当然分かってたので、もう1年2年で、ボンボンボンとか終わっちゃったみたいな話ではないとは当然分かっていたので、1年にも2年にも優れない。
そうですね。
うん、もうそれだけで物件を選んでいるので、まあその1店舗目を分けた段階で、まあ2店舗目への、フォーカスをしていたので、
うん、で、2号店目としてニューマーケット。これ何年前？
ちょうど、オネハンガを出店してから、まるっと1年後ですね。
で、3号店目がもうオープンしていまして、これがファンガパラマ、
ね。そうです
ね。
はい。
にあるそうです。
はい。
はい。で、これからも店舗展開していくということでしょうか？
まあ、お金との相談というのもあるんですけど、まあ、ファンガパラマのお店は、私どもの方で、コンセプトシェアというふうに、言っているんですけども、私がこの本当にディアディアのその場で世界中からの豆をお客様に選んでいただいて、その場で焙煎をして提供させていただくっていう、このコンセプトが、僕は、まあ、自分の実の親父が日本で始めた時に、まあ、これは面白いなと思ったので、ずっとそれは面白いと思っているので、そのコンセプトをシェアできるんであれば、ぜひっていう思いで言ったところで、まあ、 あの、ご夫婦と、あの、カノパラーマンスを切り盛りされていらっしゃる、あの、ご夫婦と、あの、まあ、知り合って、まあ、初めてコンセプトをシェアしたという感じなんですけど、まあ、今後に関しては、当然ながら、まあ、自直営という形で、あの、まあ、やっていきたいという意思はありますし、やっていくっていう風には見据えてはいるんですけれども、その一方で、まあ、こういった海外で、まあ、生きていくって、なかなか、難しいし、うん、中で、あの、で、自分でこう起業してみたいとか、あの、やってみたいとか、興味はあるとかっていう人も、家族いらっしゃると思うんです。
はい。
で、ただ、ゼロからやるって、まあまあしんどいなとか、はい、まあ自分もやらせてもらえたので、あの、そのしんどさもわかるので、まあそんな中でこう、ディアディアっていうのが、一つの勘で役に立っているのであれば、あの、まあ最初に言った通り、私はもう一家に一つ借りたのでいっぱいっていう目標があるので、まあその、なんていうか、一方で、日本人、まあ日本人の方っていう言い方も変なんですけど、まあ同じ借りたの製品をいいと思ってくれるマインドを持っている方で、興味があれば、そういう方が。
一緒にやっていくっていう。
そうですね、はい、ディアディアファミリーが増えるんであれば、
ね、
それは面白いかなとは思ってます。はい。
でね、まあ、まあ、この店内見渡してみると、まあ、そんなもちろん大きい、あの、はい、スペースではないんですけど、
はい、
すごくね、お、存在感のある機械が、近くにあるんですけれど、これ、コーヒーの焙煎機でしょうかね。
はい。そうです。あの、まあ、この説明をすると、まあ、カリタの製品も、当然日本の会社っていうこともあるし、まあ、信用のできるメーカーっていう意味で、あの、この製品は日本から焙煎機を輸入してます。あの、名古屋にある、あの、製造会社さんなんですけれども、あの、そこと僕の方で、あの、手を組んで、あの、輸入をして、今、ニュージーランドに3台あるような状態です。
じゃあ、ニュージーランドに反対に言えば3台しかないっていうこと
ですか？そうですね。ない。と思います。
有機産地
間違いなくないですね。
ですね、
はい、この製品はないです。
うん、これはまあお客様一人一人の好みに合わせてオリジナルな味と香りを
そうです、ね、
あのまあ提供できると。
はい。
でこれ1回のローストってどれぐらいの時間、まあもちろん程度によって違うんですけど。
そうですね。大体まあ秒数で、あの、表現させてもらってるんですけども、まあ、180秒前後っていう感じなので、うん、そこから、あの、クールダウンっていう工程に入るので、うん、あの、それでまた、で、3分とか4分とかで、
うん、
まあ、あの、冷やして、小売り用に製造されてる機械です。
で、まあ、その、待ち時間、焙煎中の待ち時間は、
はい。
こう、コーヒーを飲みながら待つってこともできるってこと
ですか？あ、もちろんそうですね。まあ、ニューマーケットとオネハンガのお店に関しては、ここで作って、提供させていただいてるんですけども、ファンガパロアのお店は、同じ仕組みで、もう少しこう、客席というか、まあ、カフェの、うん、あの要素も持っているので、うん、食べ物も、すごい美味しいものを作っていただいてるので、うん、コーヒー、あの、コーヒーとお菓子を食べていただきながら、コーヒー豆を待ってもらうっていう。
すごい、唯一無二ですよね。自分が選んだ豆を焙煎その場でしてもらって、うん、待ってる間に違うコーヒー飲んでみたり
とか。素敵ですね。優雅ですね。贅沢な時間。
コーヒーラバーにとっては本当に嬉しい。ずっといたくなると
思います。そうですね。そのまた、匂いもそうですし、もうその、まあ、第六感というか、目、鼻、口、全部がこう、うん、なんていうか、楽しい店かなとは思ってます。
うん、もう一個ですね、気になるのがですね、この、
はい。
背の高い棚にですね、カリタの、まあ、商品といいますか、
はい、
がずらっと並んでます。とても素敵なデザインの。
かわいい。
ね、ミルだとか、これカップもそうですけれども、オリジナル商品が置いてあるんですけれども、これはもう日本からもちろん。はい、
そうですね。すべて日本から、はい。日本のカリタから、発注させていただいて、海を越えていきます。
ということで、まあ、ディアディアコーヒーさんが、まあ、他のコーヒー店とは違う3つの理由ということで、まあ、ドリップコーヒーですね、
はい、
が、まあ、飲めるということと、あと、世界中から厳選されたニュージーランドでは希少なコーヒー豆を取り扱っていると。もう一つが、目に見える状況で焙煎、お気に入りのコーヒーを突き詰められるという、
はい、
求められるという、こういうシステム。
完璧なご説明かと。
多分こう、私たち今、カウンターのそばで、ちょっとちっちゃい、小さめのテーブルと椅子が置いてありまして、そこで話してるんですけど、こうやってまあ、待ち時間、焙煎してる待ち時間に、店員さんというか、
はい、
お店さんも含めてですけれども、とお話ししながらっていう、
そうですね。はい。当然ながら、うちのスタッフの方で、まあ、私も含めて、スタッフの方で、その、まあ、この豆はこんな感じだよとか、っていう説明はさせていただいてますし、それが一つ、うちの、楽しみの一つでもあるんですけれども、その一方で、やっぱ嗜好品なので、全然捉え方が違う。だから、まあ、その、自分の中で、その、みんな違ってみんないいっていう生き方で僕がすごい好きなワードなんですけど、
うん、
だからまあ、それぞれ私はこれじゃなきゃ嫌だとかっていう人もいれば、
うん、
まあ、それをいい悪いっていうのは、まあ、あんまり、なんていうか、
そう
まあ、それでまあ、うちの、まあ、豆の袋にも、your day, your way っていうふうに、まあ、これ僕の義理の姉が考えてくれたワードなんですけど、まあ、みんな違ってみんないいっていうのを、まあ、英語を訳してくれたっていうところで、your way, your day, your way っていう、まあ、コンセプトっていうか、キーワードがあって。
うん、
だそれはエスプレッソで飲むもそうですし、フィルターで落とすもそうですし、豆、ケニアがいいっていう人もいれば、
ね、
まあ、ケニアよりは私はガテマラの方がいい。まあ、それどっちも正解で、別にその人がいいって思うものが、うん、基本的には、正解なんじゃないよっていうのが、まあ僕の生き方の一つでもあるので、まあ、そういう意味では自分の生き方になかなかマッチしたものができてるかなと思
うんですけど。うん、でもまあ他のカフェにはない、ね、コンセプトなので。
そうですね。あんまりこう豆にフォーカスっていうのはないんで、大体皆さんラテにするか、ブラックホワイトにするか、モカにするかってい
う
のは悩むわけで、
そうですね。
うん、基本的にはその、まあ、ミルクにフォーカスされてるという か、一方でうちの場合はもうケニアにしますか、今日はタンザニアにしますかみたいな話なので、まあ本当に全然思いっきりコーヒーの方にフォーカスをしているっていうのは、実は同じコーヒーで全然アプローチの角度が真逆っていう、真逆なのか、うん、全然違うので、そこが面白いんじゃないかなというふうに思います
。そうですね、
はい、
唯一無二という、
そう、ね、今のところは、
ね、思います、はい。次ですね、コーヒーの豆知識をについてお話をしていきたいんですけれど、
はい、
アキさん、突然ですが、はい、質問です、
はい。
ニュージーランドに住む人はですね、年間 何杯のコーヒーを飲んでるのか分かりますかね。
年間です
か。そうです、
年間病気質問
を持
って た。年間1日1杯は必ず飲む人がいるとしたら、
あ、いいですね。
300、それこそ。
いいところついてます。
50ぐらいな感じでいきたいぐらい、私はコーヒー好きなんで。
完璧です。はい、答えを申し上げます。これ、世界のコーヒー消費量ランキングトップ30ですね。トリップアドバイザー調べです。
なるほど。
ニュージーランド、トップ30。トップ30位ですね。30位のうち26位の358。
おお、まあ、惜しい
ですけど、もう完全に考え方は一緒、合ってます。ほぼ毎日一杯は必ず飲むという統計が出ています。
はい、
ちなみに、1位って何杯だと思います？26位でニュージーランドが358。
ですよね。1日1杯ペースで
22.5杯ぐらいですね。1日。
これがですね、驚くなかれ。2844杯。1日 7.7 杯から8杯です。はい、国としてはルクセンブルグだそうです。ものすごい数ですよね。
すごい。
それ、大丈夫なんですかね。大丈夫なんですかね、体的に。
ね、すごい。
もしくはルクセンブルグの人の平均身長が2メーター50ぐら
いです。身長関係。
体の割合でいくみたいな。そういうわけではない。
ね。でね、まあ、お隣のオーストラリアだと382杯。まあまあ、あまり変わらないんですけど、日本ってね、340、ちょっと少ないんですね。うん、人口の割にっていうか。
日本、お茶もありますもんね。
あ、そうだ。ですよね。そうですね。うん、こう分かれちゃうんですよね。なんか抹茶のメニューもあるんですよね、このお店はね、はい。なんかね、抹茶ラテ、アイスと抹茶ラテ。
これ面白いんですけど。抹茶にコーヒーを混ぜるっていう。
あ、これラテって、コーヒーですか？
いや、それはボンワコード社っていう、まあ、いわゆるこう、パウダーのチョコレートとか、パウダーのものを作ってる会社さんがあって、その会社さんとこう、手を組ませていただいてやってるんですけど、抹茶のパウダーに、まあ、コーヒーをこして、ダーティー抹茶ラテって言うんですよ。
あ、すいません、これネットですごい、言われてました。
そうらしいんですよ。美味しいですよ。
俺が言って。美味しいって言って。
そう、はい。あ、うちのですか？
そうですよ。
そうですか、うん、あ、そうですか。それはどうもありがとうございます。
全然。
あ、
聞きました、それ。
あ、美味しいですよ。
あはは、今日は飲めないんですね。
今日は、すいません。
ちょっと。で、コーヒー美味しいですから
ね。ぜひ、機会があれば、試してみてください。
ね、ぜひぜひ。
これ、これですよね。焙煎じゃなくて、のアプリ。
そうですね、グラインドも。やっぱりご自宅にグラインダーないよっていう方も当然ながらいらっしゃるので。
私がそう
みたいな。はい。まあ、当然ね、飲む前に聞くのが、まあ、ベストはベストですけれども、どこまでやっても、キリがないといえばキリがないので、うん、まあ、嗜好品の世界。うん、それを楽しむというのも一ついいと思います。そうじゃなくてっていうのもまたいいじゃないですか。
そうです
ね。はい。
あとね、私ちょっとエチオピアの方と、フラットシェアしてたことがあったんですけど、はいはい、エチオピアってコーヒーのなんか最初の、
そうですね。
まあ、発祥地というか、はいはい、だったというふうに聞いてて、で、それでですね、エチオピアの方々がですね、そのまあ家族の方なんですけれども、まあコーヒーセレモニーをよくやってたんですよね。で、これ、まあ日本の茶道だな、茶道っぽいなと思って見てたんですけれど、床に今綺麗な敷物を敷いて、お香を焚いて、で、小さなテーブルを用意するんですけれど、はい、まあそこから始まって、で、コーヒー豆を、生の豆なんですけども、洗って、鍋で煎るんですよ。フライパンで煎るんですね。で、そのお香を焚いてるお香とコーヒーの香りがもうこう融合するんですけど、そのまあ香りを楽しみながらゲストを待つ。まあこれはゲストをお迎えするセレモニー
ですけど、
そうですね、はい。で、まあコーヒーオイルがもう染み出てきたら、このコーヒーをすりつぶす作業が始まって、うん、そのすりつぶしたコーヒー豆と水をジャバナっていう陶器の、ですかね、こう素焼きのコーヒーポットに入れて、水からですけど、で、火にかけるんですよね。もう要はフィルターとかじゃなくて、もう一緒に煮ちゃう。
煮ちゃう。ああ、なるほど。
で、そのコーヒーができたら、ゲスト一人に対して3杯、これ絶対飲まなきゃいけないって言われて、いつも配られるんですけど、3杯提供されます。でもまあ、デミグラスカップみたいな、ちっちゃいカップなんで、全くまあ、その3杯飲んでも、お腹がいっぱいになるってことはないんですけれど、これまた面白くて、この3杯味が変わるんで、味変するんですけど、最初、砂糖。もうカップ半分ぐらい砂糖入れるんですけど、余ったーい。
3回違う味が。
そう。そうなんです。で、次が塩。塩2杯目。で、3杯目にカルダモンとかの、香辛料。で、この3つを、まあ、大人の場合は、まあ、こう。味変をする。私、岐阜出身なんですけど、名古屋のうなぎの何ですかね。ひつまぶし。
あ、はい、はい。
あれも。
あ、そうですね。
うん。
あれも、お茶
だから。お茶でやったりとか、そうね、そう、ああいう感じだなと思って見てたんですけど、そう、そんな感じでね、これ女性しかセレモニーしちゃいけないですよね、お客様を。
サーブする
の、そう。なんですよ。
うちの場合はそういう風にエチオピアの豆とかケニアの豆とかっていうのをこう豆屋として売ってるので、結構エチオピアの豆は取り扱ってるカフェとか焙煎屋さんとかっていっぱい、うん、オークランドだけでもいっぱいあるんですけど、意外と、まあ、皆さんそこにフォーカスする機会がないのかなと思うぐらい、まあ、うちには来てもらうケースがあるので、
素晴らしい。
結 ケニアの人とかインドの人とか、インドの豆があるんだろうって言って来てくれたりとか、はい。
いや、その、エチオピアの方がこういうセレモニーやるっていうことは、結局、焙煎前の豆が欲しくて、
そういうことです。
そのまま手に入れられるのはここだからっていうことですよね。
そうですね。
すごいですね。
そういうこと。
いや、結構自分でやら、焙煎というか、その自分で、豆を入れるっていう人もいらっしゃいます。
いらっしゃいますね。
はい。うちの店はそういう人にとっては結構面白い店であるわけじゃないかなと思います。
確かに。
はい。
アキさんにとってコーヒーってどんな味です
か？アロマです。
ほう。
もう香り、朝一杯入れながらでも香りで目覚める。飲んでも一回目覚める。
うちでも一番の宣伝剤、宣伝になるのは匂いですね。
ですよね。
はい。焼く匂いで。
はい。
お客さんが来てくださるのはもうかなりそれが大きいかなと思いますね。
あります。
はい。
じゃあ、ゆうきちさんにとってコーヒーってどんな存在ですか？
それもう本当に難しい質問で、たじたじなんですけど。まあ、こんななんかコーヒー屋さんやってて言うのもなんなんですけど、僕のスタンスは、基本的には飲み物の一つ。ただのって言っちゃあれですけれども、基本はそう思ってます。それが本音です。
うん、
本当に突き詰めて、豆の違いとかっていうのはすごい面白いんですけども、うん、じゃあそれでケニアに行ってみたいかとは全然ならないタイプで、
うんうん、
本当に一つの飲み物としての違いをたしなむ、面白いもの。僕はビールも好きなので、
うん、
まあ、なんたら IPA とか、なんちゃら APA とか、
うん、
っていうのと近いものがあって、まあ本当にただのビール、うん、ただのコーヒーも飲み物の一つ、
うん。
なんですけど、その違いがそれぞれあって、面白い、うん、
飲み物としてね。
はい、うん、飲み物として僕は捉えています
。うん、で、ゆうきちさんのお店で購入する、まあ、焙煎後のコーヒー豆なんですけど、これ、保管方法というのを知りたい方もいらっしゃるんじゃないかなって、
はい、
気になります。
そうですよね。保管方法は、いろんな諸説ありという答えになっちゃうんですけれども、うん、まあ、冷凍庫に入れた方がいいっていう方もいらっしゃれば、冷蔵の方がいいという人もいる中で、まあ僕はサプライヤーさんと話をした時に、一体どういうのがいいのかねって話になったことがあって、はい、その時に、基本的にはシェルフテンパチャーで
常温ってことですね。
はい。まあ、なるだけその酸素に空気に触れない、酸化が進むのは間違いなく早いのは事実だと思うので、はい、まあ、その空気に触れるのを最小限に抑えて、でシェルフに日陰に置いておくっていうのが、まあ、一番いいんじゃないかなというふうには私は思っています。
これ日陰にもあまり良くないんですよ、
ね。そうですね。あったかくなっちゃうと、当然ながら熱を発生するので、うん、あんまり良くはないはずですね。ただ、ね、コーヒー熱いところでできるのも事実なので、まあ、ただ、ね、その焙煎後と前とっていうまた状況も違うのであれですけど、基本はもうその湿度とかっていうのを避けた方がいいのは間違いないので、まあ、僕は個人的にはシェルフテンパチャーで日陰で保存が一番望ましいんじゃないかなと思ってます。
なるほど。
諸説はあると思います。
ありがとうございます。
逃げさせていただきます。
ありがとうございます。はい、で、あと、ゆうきさんの、お店で購入したコーヒー豆で、おうちコーヒーを楽しむ方法。
はい。
はい、
おうちコーヒーは、まあ、いろいろこう、製品、カルタの製品、取り扱いをさせていただいてるんですけども、まあ、結構重要なのは、結構というか、めちゃめちゃ重要と言った方がいいかな。細口ポットで作る、注ぐ。まあ、僕は今、あくまでもフィルターコーヒーの話ですけれども、先がこう尖ったポットで、うちのお店でも作らせていただいているんですけれども、まあ、お湯をゆっくり注ぐっていうのが結構重要なので、まあ、フィルターコーヒーを作るとき、こう、夜間でこう入れると、どうしても、バチャってお湯が、どうやったって出ちゃうので、まあ、そうするとこう、バランスのいいコーヒーが作りづらいっていうふうには、まあなってるし間違いないと思うんで、まあ、ポットを、まあそれが借りたであればなお、うちは当然ハッピーなんですけれども、まあそうじゃなくても、いろんな 会社さんが作っているのも事実なので、あの、ドリッパーと、その受けるサーバーと呼ばれているガラスの製品なんですけれども、それに関しては、まああったらまあベターですけれども、まあ一番重要かと言われたら、そうでもないかなみたいな、
うん。
で、やっぱりその小さなコストで大きなハッピーを生もうとなったんであれば、ドリッパーとポットが重要なんじゃないかなと。
先の細いポットが、ね、はい、キーポイントというか。
キーポイントですね。
なるほど。
そうしたらもう全然、で、うちの豆、まあ、だったら、またこれまた宣伝みたいでいやらしいんですけど、あの、一番鮮度が、まあ、何よりも鮮度なんで、うん、鮮度が高いものを、あの、ポットとドリッパーを使って入れたら、嫌でも美味しくなっちゃう。
嫌でも美味しくなっち
ゃう。それはもう間違いないと思いますね。別に、僕がどうとか、そう、入れ方によってね、当然、良し悪しがあると思うんですけど、ある程度こう、器具を使えば、美味しくできるようにメーカーの方で生産製造してるので、おすすめ、お家で美味しいコーヒーを飲もうと思うんであれば、まあ、その細口ポットとドリッパ
ー用意していただくと、
ゆっくりコーヒーを注ぐ、
そうです、
お湯を注いで作るっていうのが
そうですね
コツだと思います。
ゆうきちさん個人について、
はい、
聞いていきたいと思うんですけれども、
気になります。
ニュージーランドの移住に移住されたのはいつから、
はい。2014年に来ました。
そうなんですね。
はい、割と、最近といえば最近なん
です。でも2018年から。
最近じゃないですね。
はい、2018年からビジネス始められてるので、この4年間っていうのは、
はい、
どんな生活をされてたんですか？
はい。やっぱビザの問題とかもあったので、
はい、
あ、まあ、輸入関係の会社で勤めさせていただいて、
あ、ね、
まあ、カリタの製品を日本から輸入するっていうのは、もう来る前から決めていたので、
はい、
まあ、そういう意味ではそのノウハウというか、まあ、勉強させていただきたいっていうので、まあ、そういう、まあ、会社に勤めさせていただいたんですけれども、
うん、そういうことですね、
はい、なので、まあ、そこでこう輸入するためにはどういうプロセスを踏んでとかっていうのをまあバッチリ勉強させていただいたので、うん、まあ、自分がこう店を開ける彼らの製品を輸入するっていうタイミングで、まあ、こう、どうしたらいいんだろう、明日どうなったんだろうみたいなのは、あまりなく、スタートができたっていうのは、本当にありがたい環境を整えてもらえたなとは思いますけど。
そしたら、まあ、お休みの日、ね、
はい、
どんなことされてるのかなっていうのも、ちょっと気になるところですけど。
まあ、正直、あんまお休みがないっていうのは、実はあるんですけど、まあ、でも、外出て、バーベキューとか、これらも、そんな話、バーベキューしたりとか、
うんうん、
知り合いの方と、
うん、
それこそ自家焙煎したりとか。
いや、かっこいい。
いや、かっこいいです。
鍋とかで。
これを、その方が聞いたらもう怒っちゃうかもしれ、僕はコーヒーやらんで、コーヒーはお前に任せるぞっていうことで、言ったら僕が全部忘れてったっていう。で、器具を何もなく、どうすることもなくなって、でもそしたらもうなんか、もうせっかくもうないものはないんだから、ポジティブに行こうって言ったら、まあ僕車に、こう、生のグリーンビーンが、積んであったんで、まあ、豆屋なんで、車にそれ積んだまま行ってたんで、これ、焙煎したらいいんじゃないって言うんで、フライパンで揺すって、で、グラインダーがないってことに焼いている途中で気づき、これどうするってなったら、パッて横見たら、ビール瓶があって、こう、ビール瓶の底って、ちょっとギザギザしてるんですよ。
してるしてる。
それをこうコップに入れて、もう40分ぐらい水蒸気っていう活動に動き。で、それこそさっき言ったエチオピアの飲み方ですね。だから原点に戻ったのかもしれないです。キャンプには、キャンプは結構エチオピアナイズされるのかもしれない。煮炊きでね。
煮炊
きで。
すごいすごい。
はい。そう言われてみたら、そんなことはしました。もうほんと先々週の話ですけど。
あとね、ちょっと聞きたかった。ニュージーランドの大好きなところ。いきなりですけれど。
ニュージーランド大好きなとこ。
うん。
ああ、何ですかね。僕は、今の自分が住んでるウエストのオークランドも、もう僕の家のこう、ところにこう夕日落ちるんですね。
え、どういうことですか？
夕日が、こう、サンセットが見えるんですよ。
あ、ウエストだから。
そうです、そうです。
ね、
ウエストオークランドの、うん、で、僕の高台になってるんですよね、家が。
あ、
で、こうもう、 もうだ夕日っすね。今僕がなんかこう、ミリオネアに なんないんですけど、全然。その予定が全く見えてなくて、あれなんです。家を買うってなったら、もう、何で選ぶ？サンセットかもしれないなってぐらい夕日が綺麗ですね、この国は。
そうなんですね。
はい。赤さとか色綺麗ですもんね。
はい。もう、それでもう今の家はもう、
それが見えるですね。
はい。
最後まで見える。
そうですね。
セットまで見える。
そうです。
ではでは、ちょっと時間も迫ってきましたので、最後、恒例の質問なんですけれども、
はい、
ゆうきちさんの夢、お聞かせください。
それはいい質問ですね。ありがとうございます。まあ、さっき言った通り、まあ、一家に一つ、カリタのドリッパーっていうのは、やっぱり、まあ、僕の夢っていうか、まあ、会社として、まあ、目標であり、まあ、一つの夢かなというふうに思っていて、まあ、日本でカリタの製品が、まあ、家に1個あるっていうのは、そんなに驚きじゃないと思うんですよ。まあ、カリタンじゃなかったとしても、家でコーヒー飲もうって、だいたいフィルターになると思うんですけど、
ね、
こっちの人たちはやっぱり、エスプレッソのマシーンがあるとか、ストーブトップって言って、なんか、こう、モカポットとかね、なんかこう、逆流させるみたいな。まあ、エスプレッソ、要するにエスプレッソなんですけど、その中で、まあ、新しいものとして、それが広まっていくっていうのは、まあ、思い描く夢かなとは思いますね。
素敵だと思います。
はい。だから、まあ、何でコーヒー飲むのって言った時に、まあ、フィルターで飲むよっていうのが、まあ、普通のことになるといいなっていうのは思ってるんで、まあ、それに向けて当然動いてる、いますね。はい。で、あとはもう、ディアディア、まあ、日本人の人々のコミュニティの中に、ディアディアっていうのが、まあ、少しでもこう、根付いて、まあそれを何かをこうきっかけで、まあ例えば始められる、まあ今回のマンガパラワーの店なんかもそうですけれども、まあディアディアっていうのが、まあ少しずつこう、広がっていって、まあなんかこうロードトリップ、まあ僕車先ほど好きなんで、まあロードトリップのグッドエクス、なんかこう尋ねるいい理由になれば、
いいなと。いろんな各地にできたら、
はい、
そこを訪ねて、
そうですね、
旅行しながら、
はい、コーヒー飲んで、豆をトップアップするというか、
あ
スタンプラリー的な。
素敵ですね。
そんなのができたら、例えば ね、オークランドから出発して、2泊3日ぐらいで、ね、
うん、
まあ、出かけて、まあ、豆なくなったら、次のディアディア探す。そんなのあったら面白いなと思いますけどね。まあ、それがね、そこに、このキャンプの中に、まあ、まあ、キャンプを好きなキャンプの中で、こう、カリタの製品が活躍してくれたりしたら、またね、ニュージーランドらしいかなと思って、まあ、そんなら、いい夢っていうか、あったら面白いんじゃないかなとは思います。
素敵だと思います。
日本人経営の自動車整備工場をお探しではないですか？お車でご相談があれば、いつでもご連絡、ご相談してください。Facebook で Go Green Auto と検索してもらうと、私たちの活動が出てきますので、チェックしてみてください。車のことなら、Go Green Auto。
ゆいちさん、今日はいかがでしたか？
ああ、もう本当に。楽しい時間で、あんまりこう向き合ったことがないんで、こんなね、お話しさせていただくっていう、まあ、話すことは嫌いじゃないんで、すごく楽しかったです。で、まあこれを聞いたって言ったら、豆 20% 増量しましょうか。
あれ？ありがとうございます。
増量しましょうか。じゃあコーヒー 20% 豆増量で。
ありがとうございます。
これを聞きましたね。はい。じゃあ恥ずかしいですか。
ありがとうございます。
プレゼントコーナーです。今回インタビューをさせていただきましたディアディアコーヒーロースティングバーさんよりリスナーの皆様へコーヒー豆 20% 増量のプレゼントをご提供いただきました。店頭にてコーヒー豆をお買い上げの際にニュージー大好きポッドキャストを聞いたとお伝えください。もれなくお値段据え置きにてコーヒー豆を 20% プラスさせていただきます。プレゼントコーナーは プレゼント有効期限は5月31日月曜日までとなります。このプレゼントはオネハンガ、ニューマーケット、ファンガパローは全店にて実施いたします。詳細は各店舗までお問い合わせください。ディアディアコーヒーロースティングバーさんでコーヒー豆を買うのは初めてという方にはオリジナルブレンドをおすすめいたします。寒さを感じる季節になってきました。お気に入りのコーヒー豆を買ってお家でゆったりコーヒーを入れて心も体も温かくお過ごしください。
じゃあ、あきさん、今日は楽しんでいただけましたでしょうか？
すっごい楽しみました。もともとコーヒー大好きなんで、僕好きなんです。
あ、よかったです。
ありがとうございます。
絶対借りたんです、すべてを。揃いますか？
はい、揃います。
ありがとうございます。
ほんとずっと欲しかったんですけども、はい、今、先ほどの話聞いたら、もうより欲しくなって、やっぱり持たなくちゃった
んです。そうですね。例えば、真ん中の2つだと、茶こしがついてるんで、お茶とか。まあコーヒー用っていうコーヒーはもうお湯を注ぐんですけど、うん、茶こしがついて茶っぱ入れてもらえれば、うん、お友達が来た時とかこうね机になんとなく美しい形だと思う、うん、
茶こしって紅茶もそうですってことですよね、はい、一石二鳥ってことですか。
そうですね、そういうデザインをされてしてるんで、向こうの左側のは、左側っていうのは言葉で言ってもあれなんですけど、あれはもう完全にお湯を注ぐポットなんですけど、はい、
茶こしがついたものを売っている。
そうですね、これからね、少しずつレンジも増やしていければなとは思っているので、
ぜひお買い求めください。
はい、
はい、今回は世界中から珍しいコーヒー豆を取り揃え、オンデマンドでコーヒー豆を焙煎できる、ニュージーランドで唯一無二のコーヒー店であり続ける、ディアディアコーヒーロースティングバーのオーナー、鹿野祐吉さんにお話を伺いました。美味しいコーヒーごちそうさまでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュージー大好きポッドキャストは、ニュージー大好き .com の提供でお送りしています。ゲストへの質問や、この番組へのご意見、ご感想などは、ツイッターのダイレクトメールで受け付けております。ぜひ、ツイッターをフォローしていただき、どんどんご活用ください。ツイッターアカウントは、ニュージー大好きポッドキャストで検索いただけます。
ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。